最近タクティクスオーガリボーンを買いました。友です。
タクティクス前です。
あ、タクティクスマーヤかっこいい。すごいですね。タクティクスマーヤ、一体何をタクティクスするのか分かってませんけども、はい。タクティクスオーガというですね、名作ゲームがございまして、
聞いたことありますね。
お、ありますか。
はい、
はい、これ私大好きでして、これがなんとスイッチ版でリボーンしました。
あ、スイッチあるんだ。
スイッチあります。ただですね、ワールドカップとあと試験に重なるので、買ったら負けだなと思ってたんですけども、買いました。
はい、おめでとうございます。
はい、何もかもが中途半端になってしまいます。
はい
はい、
配信だけは頑張ろうかな。
配信だけはね、配信だけはあのちゃんと途切れずやっていこうと思いますので。
神々ですけど大丈夫ですか？
ひどいね、ひどいな、口が回っとらん。うん。金曜の夜収録するもんじゃないね。
そうね。
はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。だが
今週のネタバレです。今週もですね、まーちゃんのリクエストにお答えしまして、まーちゃんの方でですね、何番ってどのあたりっていう話が出たので、
そうですね、何番、
はい、
日本で言うと何番って、何番トライのオランダなイメージじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
でも、オランダじゃなさそうだなっていうのは分かりました。
そうですね。まあ、ただイメージとしては、こう、南蛮っていう言葉自体のイメージの部分もありますので、ちょっとそのあたり触れていこうかなと思います。
お願いします。
まずこの蜀、これから孔明が南の方に攻め込んでいくんですけども、この南蛮制圧戦。
はい。
実際これを行った後、諸葛亮孔明は、北に向かいます。
お、南から北に。
はい。なぜ北に向かうかと言いますと、魏という国を倒すために北に向かうんですよ、
はいはい、
で、この魏を倒すっていうのは蜀のアイデンティティの部分に関わってくるので、魏を絶対認めない、我々こそ正当なる漢の後継者だっていうスタンスなんで、
はい、
必ず北には向かうんですよ、
うん、
ただ北に向かう上で南の憂いをなくすために、
はい、
南蛮、蛮族、異民族ですよね、
はい、
を制圧する戦いがこれから起こるんですよ、
うん、
で、実は正史三国志では、南蛮という表記はされていません、この南蛮っていうのは、中国の人がなんていうんですかね、蔑むと言いますか、悪口と言いますか、馬鹿にした言い方でありまして、南の野蛮な連中で南蛮なんですよ。
そのままですもんね。
そうです。だからまさに、これは差別的な表現なので、今は使わない方がいいと思うんですけども。
はい。
ちなみに、南の蛮族が南蛮であれば、北の方は北敵。
北敵。
西側は清獣。
清獣。
東部は、まあ、つまり私たち日本人なんかも、東夷と呼ばれまして、この4つを氏夷と中国の王朝では言っていました。
ちょっと漢字が全然浮かばないので。
あ、興味がある方は調べてください。
概要欄に書いておきますね。
あ、そうです。あ、いいですね、中国は真ん中の漢民族以外は離れれば離れるほど野蛮な連中だっていう認識だったので、
はい。
まあ、まさに日本なんかも東夷のど真ん中なわけですよ、では、この南蛮制圧の南蛮って実際今の中国ではどのあたりなのっていう話なんですけども、
はい、
実はそんなに南の方じゃないんじゃないかって話なんですよ、なんかお話の中ではものすごいジャングルのイメージなんですけども、で、これから先お話進んでいく中で毒の沼とかもう、本当絵に描いたようなね、もう、 川口博士探検隊みたいな世界が広がるんですけども。
それ通じるかな、
まあ、まあ、まあ、通じない、
いや、世代的にはみんな知ってる世代だ。大丈夫。
大丈夫ですかね、うん、その、川口博士探検隊の世界ではなく、
うん、
どのあたりと言われると、後に、県令郡と呼ぶ部分なんですけども、それはまあ、その、益州っていう、
うん、
中国の南の州の、さらに南の方、
うん、
でその他の県令郡っていうところが当たるんじゃないかと、
うん、
で今の中国の地名で言うと雲南省の小通市や極西市っていうあたりから、
うん、
ミャンマーの北部ぐらいまでがその範囲なんじゃないかと言われています。
あ、まあ、ミャンマーまで行くとかなり広い範囲ではありますね。
そうですね。その広い範囲に住んでいた様々な異民族たちと戦うお話だよっていうのがこれからの南蛮制圧なんですよ。
うんうんうん、
で、南蛮制圧、うん、ものすごく魅力的なキャラクターがたくさん出てきます。
そう言ってましたね。
もうそれぞれの異民族の族長とか、
はい、
もう本当特徴のあるキャラクターたちがたくさん出てくるんですが、
うん、
ここでお決まりのご定番のあれを言わせていただきます、うん、その方々ほぼほぼ三国志演技のフィクションでございます。はい、
そうなのね。
そうです。うわぁ、こいつすげぇ、こんなかっこいいやつ出てきたと思ったらフィクションです。
うん、
あー、こいつ何、え、何、象に乗ってきちゃうの、フィクションです。みたいな感じですね。ほぼほぼフィクションなんですけども、うん、中にはちゃんと当時実在して精神名前が残ってる方もいます。その中でいきますと、猛角。
猛角、うん。はい、あ。名前は浮かんでます。
名前浮かんでますか、
はい、
南蛮全体の王、異民族の王で、うん、諸葛亮孔明にとことん抵抗する男なんですけども、
うん、
なんとこの男、とことん抵抗する異民族の王のはずが、うん、実際は漢民族です。
全然異民族じゃないじゃん。
そうです。異民族ではないです。ただ、うん、その反乱を起こしたっていうのも精神残ってますし、で、その反乱を起こした地域っていうのが、その南中っていう、まあ南蛮と呼ばれる地域の人たちと一緒に反乱を起こしたと。とても面白おかしく描かれてるんだと思います。
ああ、夢があるというか、その、広い世界を制していこうとしてる感じは出ますよね。
うんうんうん、そうですね、
うん。
まあ、あとはですね、そういうロマンだけのお話かどうかっていうのをちょっとこれからするんですけども、
うん、
さっき言いましたけども、諸葛亮孔明たち諸君はこれから北に向かいます。
はい、
北に向かう上で、南の異民族を先に一回コテンパンにしとこうっていうのがまず一個あったと。
うん、
で、いろんな異民族が本当、漢民族とは違う、その、まがまがしい野蛮な連中って書かれてますけども、
はい、
実際どっちが野蛮だったのって話になると、これは完全に食側の方が野蛮なんですよ。
うん、ですよね。
はい。これ、前にちらっと触れたんですけども、
うん、
中国の周りの異民族で、北の異民族なんかは遊牧民で、南の中国に、まあ、豊かな土地があるから侵略してきて、そこの富、そこの食べ物とかをかっさらって持っていくと。
うん。
だもうそれは対峙すべき相手ですよ。
うん。
でも、南の異民族っていうのは、それぞれ、その地域で豊かに暮らしてるので、
うん、
はっきり言ってしまって、漢民族と関わる理由ってあんまりないんですよ。
そうですよね。
じゃあそれがなんで関わることになるのかというと、逆に漢民族が襲いかかってくるから戦うわけです、
うん、
で今回諸葛亮孔明が南が反乱を起こしたから制圧しに行くんだよと言うんですけども、
うん、
この南の土地ものすごい豊かな土地でして、例えばですけども、
うん、
塩が取れる、鉄が取れる、
うんうん、
金や銀なんかも取れる。豊かな自然、豊かな生き物がいるので、群馬、馬が取れる。 まあ、そういったすごく豊かな土地なんですよ。で、ここを押さえておきたいプラス、この異民族の人たちを北と戦う時の兵隊として使おうっていうのもあったようなんです。うん、
ああ、でもそれかなって気はしてました、
うん。うん。実際この異民族の方々は数は少ないんですけども、うん、すごく勇敢な方が多かったっていうことで、
うん、
蜀の王兵っていう人は、その異民族だけを使った部隊ですごく手柄も立ててるんですよね。
うん、
まあ、そんな形で、これから先、諸葛亮孔明の南蛮制圧、はい、そういった背景があったんじゃないかなというところに今回は触れてみました、
うん、じゃあ史実としてその南蛮に行くっていうのはフィクションではなくて本当にあったってことですね。
はい、そうです、うん、ただその相手が毛覚がそもそも漢民族の人であり、
うんうんうん、
でまあそのあたりの異民族たちをまあなんですかね、反乱を起こしたのというよりは侵略しに行って、はいはいはい、その土地の富を奪ったっていうのが諸葛亮孔明なのかなと。
って考えると、はい、ひどいね。ひどいね。
はい。どっちが、ね、どっちが正義の味方かわからんなとは思うんですけども。
なるほど。じゃあまあ、フィクションとはいえ、楽しみにしたいと思います。
はい、はい、今回のネタバレは以上です。
はい。面白かったです。
エンディングです、今回はこれから先孔明が戦っていく南蛮のお話をしました。
はい。
南蛮これからすごく魅力的なキャラクター、魅力的な土地、たくさん出てきますので、
はい、
まあ、全部一個一個精神にはないんだなぁと思いながらお聞きください。
それちょっと、うん、夢壊れるね。
ね、壊れちゃいますよ。まあでも ね、精神残っていないっていうだけで本当にいたかもしれませんし、実際のことは分かりませんので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね。ではメールアドレスお願いします。
はい、皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。 Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。 Twitter をされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
次回はですね、
はい、
南方四将図、毛覚、輸血路の三章に触れていきます。
はい、
ではまた日曜日にお会いしましょう。